今日は父の日礼拝ということで、共に聖書の御言葉に聞き入りたいと思っています。旧約聖書の詩編第103編の6節から14節、詩編103編の6節から14節をお読みいたします。スクリーンの方をご覧いただければと思います。6節からお読みいたします。主は義と裁きをすべての虐げられている人々のために行われる。主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた方。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主はいつまでも争ってはおられない、常しえに怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。天が地上遥かに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。先月母の日を祝い、礼拝を捧げたばかりでありますけれども、今日は父の日ということで、共に父、そして父なる神について思いを寄せたいと思っています。母の日に比べますと、父の日というのはちょっと地味な感じがするかもしれません。もしかしたら皆さんの中には、あれ今日父の日だったっけっていう思って、今初めて気づかれた方もいらっしゃるかもしれません。母の日は教会で始まり、アメリカの教会で始まりました。そしてそれを日本でも広めようと、特に青山学院に深く関わっておられた女性の宣教師たちがそのことを広めていき、また森永製菓が頑張ってそのことを日本中に広めようとしたという、そういう歴史があったことを前回確認いたしました。父の日といいますと、私たちさまざまな思いがあり、また思い出があるかもしれませんけれども、今日は特にこの私たちの神は父なる神であるという、そういうふうに聖書が言っていることに思いを寄せたいと思っています。聖書は私たちに語っています。は私たちのことを御子イエスキリストを通して受け入れてくださり、子供として、家族の一員として私たちをかくまってくださる。深く恵みと愛によって私たちを満たし、どこか遠くから見守っているのではなくて、私たちの奥深くに本当に必要としているその心の渇きを満たすために、私たちに関わってくださろうとしている。それが聖書の描く唯一誠の神であります。そういう真理を聖書は語っています。私たちそれぞれに父親がいるように、そして母親がいるように、その関係がいろいろ複雑であったり、またいろいろな思いがあるかもしれません。でも父がいて母がいるというその真実は変わりませんし、また聖書が語る私たちの神はこのような父なる神として私たちに深く関わろうとしてくださっているという、この事実も真理も変わることはないというのです。今日は私たちがこの父なる神ということを覚えるときに、また地上において与えられている父親たちを感謝しつつ一日を過ごしたいと願っています。ではこの神、父なる神というお方はどういうお方なのか、今日は4つのことから見ていきたいと思います。1つ目は、この 神は、死なる神は忍耐強いお方であるということ。二つ目は、この神はいつまでも私たちの罪を記憶なさらないお方であるということ。三つ目は、このお方は全く動じないお方であるということ。そして最後に四つ目に、この神は深い大きな心を持っておられるお方であるということです。一つ一つ見ていきたいと思います。スライドをありがとうございます。一番目です。父なる神は忍耐強いお方です。先ほど読みしました詩編の103編の6節からのところですが、こうありました。主は義と裁きをすべての虐げられている人々のために行われる。主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた方。8節で、主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。ご存知の通り、旧約聖書の冒頭の方で、モーセという人物が出てきますけれども、エジプトで奴隷となっていたイスラエルの民を救い出すために、神様はモーセをリーダーとして立てます。さまざまな試練がありましたけれども、しかしエジプトから脱出した彼らは、シナイ山というところで、神様から10回という10個の掟をいただくことになります。シナイ山の上でその言葉を受けたのはモーセでありました。その間、民は山のふもとで待っていたわけですが、なかなかモーセが帰ってこないということで、彼らは不安を覚えました。そして何をしたかと言いますと、金の子牛を作って、そしてこの子牛こそが我々を導く神であると、偶像礼拝を始めてしまったという記述がありました。その光景を見て神は怒られ、そしてこの民を滅ぼすとモーセに言うわけですが、モーセはひれ伏して嘆願して、どうかお許しくださいと祈ります。で、その場面で語られた言葉がこの8節の言葉でありました。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かなお方である。この言葉、この詩編の何百年も前に語られて、そして記された言葉でありますが、その後何度も何度も繰り返し引用されては、神様のことを、神様こういうお方ですよと民にリマインドしてきました。全部を見ることはできませんけれども、一つ一箇所だけ、この主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かであるというお方、この言葉を通して神を賛美していたわけですが、一人だけこの内容を用いて神様に対して不平を述べた人がいました。それが預言者ヨナという人です。ヨナは、私は知ってました、神様、あなたは憐れみ深く情け深いお方で、愛に満ちた方です。だから私は私の敵であるニネベの人たちにあなたのことを伝えることを拒んだんです。神様お方ですよね。みんながこの神様を礼拝し賛美している中で、ヨナは、そうなんだけど、でも許せない人がいる。その人を、私は神様が許されることを拒んでいる。そういう形で用いた箇所でもありました。聖書の中でこの言葉が何度も繰り返されるのはなぜでしょう。それは、私たちが忘れやすいからです。私たちの神は父なる神であり、父親と聞くとなんかちょっとこう怖いというか、怒られたイメージしか持ってない私たちにとっては非常に複雑な思いを抱いてしまうかもしれません。しかし神は人間の罪に対して怒られるけれども、しかし何でもいいよというようなお方ではないけれども、しかし忍耐強い、そして私たちを恵みを受けながら罪から離れさせ、ご自分へと立ち返ることを忍耐強く 待ち望んでおられる方なのだ、そういうわけです。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は私たちがこのように恵みを受けてご自身に立ち返るということを、それが私たちにとってベストであるということをおっしゃっています。今朝まず私たちが覚えて感謝したいのは、私たちの父なる神はこのように忍耐強いお方であり、憐れみ深く情け深く怒るのに遅く恵み豊かであるお方だということであります。次のスライドお願いします。その次お願いします。すいません。2番目です。父なる神様はいつまでも罪を記憶なさらないお方であるということが言えます。9節にこうありました。主はいつまでも争ってはおられない、とこしえに怒ってはおられない。時々ですけれども、私たちの中に、この今日いらっしゃっている中にはいらっしゃらないと思いますけれども、時々過去の出来事を決して忘れないっていう人がいらっしゃいますね。夫婦関係の中でそういう状況が、たまにですけれども見受けられるかもしれません。あの時あの言葉はああやって言ったよねとか、いつでもその時に戻ってそのことを理由に怒る人がいます。何度もミスを繰り返します。その度に過去の過ちがあぶり出され、持ち出され、記憶されるということがたまにあります。しかし父なる神は違うというのです。スライドを次お願いします。詩編の130編の3節にはこうあります。主よ、あなたがもし不義に目を止められるなら、主よ、誰が見舞いに立てるでしょう。またイザヤ書の57章16節では、私は永遠に争うことはなく、いつまでも怒ってはいない。聖書が描く父なる神様のイメージというのは、罪を裁かれるお方でありますけれども、しかしそれをいつまでも覚えておられるお方ではないということです。詩編の103編の10節にこうありました。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。なぜでしょう。私たちがミスをしてしまったり、人を傷つけてしまったり、中には自分自身を傷つけてしまう、そういう私たちに対して因果応報とかではないんです。あなたはこういう状況になっているのはあなた自身のせいですよね。神様は絶対にそんなことはおっしゃいません。なぜなら、ご自身の一人子御子イエス・キリストによって全てをもうすでに解決してくださったからであります。すでに私たちの過去も現在も、そしてこれから犯してしまうかもしれない罪の全てをイエス様によって、イエス様が私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださることによって、もう完全に許してくださったんです。これが聖書の語るグッドニュースなわけです。イエス様のこの許しを、神様の許しを受け入れる者にはもう罪は問わない。信仰によってあなたを義と認めます。罪の裁きはあります。しかしそれはキリストに与えられたものであって、その裁きは私たちにはもう影響力はありません。あなたは守られています。あなたは許されています。私はもういつまでもあなたの罪を覚えているということはありません。そう聖書は語っているわけです。私たちの父なる神というのは忍耐強く、そしていつまでも私たちの罪を覚えておられないお方だ。そのことに私たちは今日感謝したいと思います。3つ目です。次のスライドお願いします。父なる神様は全く動じないお方です。英語では God's steadfast love endures forever としました。全く動じないお方。それはこのお方の愛は 変わることがない。主は想定外ということがなく、何があろうとも、どんなことになろうとも、ご自身の約束を守り、必ずそれを実現なさるということです。11節、12節にこうありました。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離されると。聖書の中には、神様が罪をどのように扱われるかというイメージが描かれています。次のスライドお願いします。旧約聖書の御箇所というところにこういう言葉がありますのでお読みします。7章18節からです。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは戸川を除き、ご自分の譲りである残りの者のために背きを見過ごしてくださる神。いつまでも怒り続けることはありません。神は恵みを喜ばれるからです。19節。もう一度、私たちを憐れみ、私たちの戸川を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。私たち誰でも、誰もが人には見せたくない、知られたくない、そういった側面を持っております。神様はそれを隠すのではなく、私に委ねなさいとおっしゃいます。なぜならそれを踏みつけ、そしてそれを海の深みに投げ込んでくださるからだ。それぐらい動じない、それぐらい変わることのない愛によって私たちを見て愛してくださっているんだ。今の魂を敬い、滅びの穴から引き離されました。あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられました。私の罪が神様によって神様の後ろに投げやられた。もう見ることもないし、それは過ぎ去ったものとして扱ってくださるということ。さらにイザヤ書の43章25節ではこうあります。私、この私は、私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。さらに44章22節では、私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。私に帰れ、私があなたをあがなったからだ。全く動じない愛によって、神は私たちを受け入れようとしてくださいます。本当にどうしようもない、離れてしまった、そんな息子、娘かもしれません。しかし、その息子、娘が帰ってくるのを見た瞬間、走り寄って抱きしめ、受け入れる。そういうイメージが聖書にはあふれているわけですね。そして最後に次のスライドお願いします。エレミア書31章34節にこういう言葉があります。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆 身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ、主の言葉。私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。動じない方は私たちを招きます。私のもとに来なさい。そしてそれが可能となるのはなぜか。それは新約聖書で明確に示されている通りであります。イエス・キリストが私たちの身代わりとなり、すべてを背負い、十字架で苦しまれ、そして死に、三日後に死からよみがえられ、天に昇られ、死の右に座し、いずれ再び来られ、神の国を完成してくださるからであります。何の根拠もなく神は私たちを愛し、愛し抜かれると言っているのではありません。もう2000年近く前になりますけれども、御子イエス・キリストは確かにこの世に来られ、確かに生きられ、確かに十字架で死なれ、そして私たちには信じがたいことかもしれませんけれども、確かに死からよみがえって天に昇られたのだ。その方が再び来られるのを今私たちは待ち望んでいる。その中で神の深い愛を体験させていただくのだと言っているのです。神様のこの恵みというのは非常に大きいものであります。そして私たちの罪が東と西が絶対に一つに一緒にならないほどに私たちから遠ざけられる、この約束を私たちに与えてくださっていること、そのことを覚え、神に感謝したいと思います。さあ、そして4つ目、最後です。次のスライドお願いします。父なる神様は深い大きな心を持っておられるお方だということ。13節14節をお読みします。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。聖書が描く神様は私たちの父なる神であります。またはご自身の子供を憐れむように私たちを憐れんでくださる。ご自身の子供たちをよく知っているように私たちのことを知り、私たち自身が知っているよりもさらによく知っておられ、どのように歩むのがベストなのか、どのような状態が私たちをより豊かにし、またマックスで生きられるように導いてくださるのかということを主は知っていると言います。しかしここに問題が生じるわけです。それは神様の問題ではありません。私たち側の問題です。神様って誰だろう、ちょっと分かんないし、本当に信頼して全部委ねていいのかしら、そう思ってしまう私たちがいるのではないでしょうか。言葉では表さなかったとしても、行動がそれを反映してしまうことがあるのではないでしょうか。あたかも神様に見捨てられた、私のことなんか全然気にしてくれてない、そう思ってしまうこともあるのではないでしょうか。今日は父の日ということで、父なる神というイメージを主に見ながら思いを寄せていますけれども、実は聖書の中には母親の犠牲的愛というイメージを使って神様ご自身を表している、そんな箇所もあります。次のスライドお願いします。それがイザヤ書の49章15節、有名な言葉ですね。女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。それぐらい深い愛を持って、広い心を持って私たちを守り導き接しようとしてくださっている、それが父なる神であり私たちの神ですというのです。 しかしここで忘れてはならない言葉、表現が実は3回ほど出てきておりました。それが主を恐れるという言葉です。神はこういうお方である、4つのことを今見てきましたけれども、それらを知ることはとても大事です。しかしそこに忘れてはならない表現、主を恐れるものという言葉が付け加えられていることに私たち注目しなければならないと思うんですね。主を恐れるとは、神の言葉に聞き従うもの、18節に主の契約を守るものという表現が使われています。主の戒めに心を止めて行うものとも書かれています。つまり聖書の内容を知る必要があるということです。聖書の内容が分からなければ従いようがありません。主を恐れようがありません。それはつまりこのお方がどのようなお方であろうかということを知る術がありません。そしてこの方を信頼しようがありません。詩編という書物は大変興味深い書物でありまして、1編から150編までありますけれども、さまざまな感情が表現されている言葉です。その冒頭の1編では、主の教えを喜び昼も夜も口ずさむ者、この者は幸いであるという言葉があります。そしてその次に続く詩編2編というところでは、この主なる神の主権にすべてをお委ねするようにと強く勧められています。これは全体をある意味、支配すると言いますか、導くと言いますか、そのような言葉としてここに記されていると思うんですが、今今朝私たちが共に聞いている詩編103編の言葉に当てはめるのであれば、私たちは自分自身を見て、またこの社会を見つめていくときに、どうしてもこの世に神などいない、私なんか見捨てられてると、そういうふうに思いがちかもしれません。しかし私たちが立ち返るべきところ、それは主の御言葉、聖書の言葉であり神ご自身である、この真実、ここに立つべきだというのです。主を恐れ主に従う、それが私たちに求められていることであり、この方をフルスケールで体験するのに必要なことになっていきます。イエス様は三条の教えのあの有名な言葉の中でこのようにおっしゃいました。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父なる神は太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせるお方です。そういうふうに述べています。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。そんなの無理だと思うかもしれません。そんなの理想主義ですよねと言うかもしれません。しかし、イエス様ご自身はそれを実践なさいましたし、私たちにその道に従いなさいとおっしゃっています。そして次のスライドお願いします。ヨハネでこういうふうに言っています。まことにまことにあなた方に言います、私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。つまりイエス様はこのように自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈るというその姿を私たちに見せてくださり、その姿を見ることによって、そのイエス様を通して私たちは自分たちもそのように生かされ変えられていくということを示しています。そうすることによってさらに大きな技を行うと約束してくださっています。父なる神が忍耐強いお方である、罪を記憶しない、どうせず安定感を与え、そして深い広い心を持って我々と関わってくださるお方なのだ、そのことを主イエスキリストは私たちに示しておられます。今朝私たちが 神様に感謝したい、そして同時に私たち自身の父親、もしまだ生きておられるのであれば、ぜひ今日連絡してお声掛けいただきたい。普段あんまりありがとうって言えないけれど、でも今日は教会に行ったら、なんか牧師がありがとうって言いなさいって言ったから言うね、それでいいと思います。その言葉を通して神様が働いてくださいます。父としての愛を注ぎたいと願っておられる神様が、私たちの間で罪を完全に許し、愛によって包んでくださいます。今朝はこの父なる神様に感謝しつつ、この方を礼拝しつつ、これだけの偉大なる大いなる愛と恵みを持って私たちを守り導いてくださっていることを覚えつつ、いついかなる時でも、どの場所においても、どんな状況においても、豊かに私たちを守り導いてくださるということ、祝福を持って私たちを生かしてくださっているということを共に覚えていきたいと思います。神様の愛が私たちを包み、心から私たちを満たし、そして罪許されたものとしてこの場から送り出してくださいますように祈りましょう。父なる神様、感謝いたします。私たちが今あなたのことを父なる神よと呼べるこの幸いを心から感謝します。あなたとの愛の関係がより深められ、私たちはあなたのことを知らないと思っていても、あなたは私たちに手を差し伸べ、愛を注ぎ、恵みを豊かにお与えくださっています。私たち自身もあなたの愛を実践できるものとしてください。あなたの愛を必要としている人たちのところへ私たちを送り出してください。そしてこの世界においてあなたの栄光が表されるよう、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。